この新お先に勉強させていただきます。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。210回目、今回のゲストご紹介したいと思います。風船王子いらっしゃいませ。
どうもこんにちは、こんばんは、風船王子です。おはようございま す。いろんな時間聞いてる人いる
からね。そうですね、はい、風船王子ね、もうすっかりほら風船界では有名人、は
い、ありがとうございます。
みんな知ってるからね。
どっからの情報ですかそれ。
バンザイ協会にさ、芸人、はい、ザプラストっていうのがいて、
あ、知ってます、ツネブネと、
ツネブネが、はい、ペこの間さ、すごいですね、はい、風船王子にさ、知ってるんですかって言って、はい、でも知ってるよって、芸人の頃から知ってるから、
はい、
そうなんですか、大将ですよ、
あいつは調子いいんですよ。
そうでしょ、
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、oh, yeah. メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
死ぬかと思ったのコーナー。
よ
っ、
今日はも
うそうですね、
はい、
ここまでセグウェイできたからね。
そんなバカな、
うん、怒られるからね、あれ行動、行動走ったらダメなんですよ。
あ、行動ダメなんですか。
ダメなんですよ、あれは。
まだダメなんだ、あれ。
まだダメって、まあダメですね。
あ、そうなんだ。
邪魔
だ
からね。
そうなんですか。
あれだけなんか新しいね、交通手段とか言われてさ。
あ、そうですね。
なんかみんな、
まあでも危なっかしいこと、危なっかしいこと、
ね。今日なんかあの、はい、道でキックボードってあるじゃないですか。
はいはい。
あれを、自動販売機の、はい、あの、釣り線をよくこう、探される方いらっしゃるじゃないですか。
ああ。
あの方が、はい、キックボードで、すごいスピードで、片っ端から釣り線を漁ってんの見て、は
い、
すげえ効率よく。
すごい
見つけて
新しい職業、ね、
そう、
いや、ものの効率がいい、
ものすごい格好もそういう方の格好なんですけど、すごい時短なんですよ。そこの効率上げるんだったらもっと別の職業つけるだろうっていうふうに思った。
そんなに上手に滑るんだったら
そうそう、
小銭あされなくてもいいだろ
う。そうそうそう、
どうせないんだから。
いや、衝撃的でしたよあれは。
すごいね、もっとかがんでね、自動販売機の下も
行かない、下も行かない、
あ、下行ってなかった、多い、
下も行ってなかった、
行ってないの、
行って
な
かったですけど。浅草行ってたんだ。
行って、行ってないですけど。
浅草でしょ、それ。
違いますけど。
浅草、そんな浅草しかいねえじゃん。
浅草
に。
これちょっと失礼な話です。
浅草
に。浅草に食べさせてもらってるから、よくそんな恩返ししてなあかんのにね。でも、うまいさ、ダメ
です。やばいのは全部浅草なんだよ。
そう。うん、基本的に。
死ぬかと思ったら、なんかあるでしょ、
風船。ああ、そうですね。僕はちょっと1年前になるんですけど、はい、僕は今55歳なんですけど、
はいはい、
それで、でも、海遊びがしたいなと。
はい。
はい、なんか海で遊ぶ人、もうすごい健康らしいね。
健康、はい、もうその話ってすごい長いんですけど、うん、僕は杉山京太さんっていう方、
ウメガトライブ、
そうです、はいはいはい、好きで、あの人はボディーボードやってたりとかしてるんで、それでまあ僕ファンクラブ入ってるんですけど、
ちょっと杉山京太が似てるもんね。
ありがとうございます、メガネがね適当、いやいや適当、いや、こんな太ってないです
よ。気持ちよく話してもらったらいいかな。
ありがとうございます、テンション上がりました、ね、ありがとうございます、うん、あ、川崎さん、
うん、
福山雅治似てるとか、
イノに似てるって最近
言われて、いやいや誰が言うんだよ、それ連れてこいよマジで、
勘弁してくれよ、
もう話し続けてもらっていいですか、
どっちでもいいじゃないですか。そこはどっちでもいいことはないんですよ。
なんで否定してイノに似てるって、
それで何、海に、
それで種子島に杉山清隆さんと、まあ、松田敏郎さんという人がダバッツっていうユニットを組んでて、うん、1年に1回ね、ライブをするんですよ。はい、それをなんか2年ぐらい前に見に行ったりとかして。
種子島でやんの？
種子島
でバックでロケット打ち上げしてんじゃないの？
ボン、いやいや、そんな時狙わないですけど、打ち上げの別の日にやったりとかしてね、うんうん、それで種子島のその大自然とか、
うんうん、
なんかすごい楽しくなって、
はい、鉄砲売ってるんでしょ、ひなわじゅう。
鉄砲は売ってないですよ。
種
子島。そうそう。種子島にね、なんかその鉄砲伝来の歴史ありますけどね。
あ、すいません。
もうね、いや、もう自然がすごくて、うん、自然しかないぐらいで。
まあそうだよね、だってね、はい、種子島だもん。
で、レンタカー借りて走ってると、はい、朝方ね、朝焼けみたいですよね。はい、朝日昇るとこみたいな、走ってたら、はい、鳥がね、 一緒にね飛んでくれるんですよ。
どういうこと、どういうこと。
あのちっちゃいスズメみたいなちっちゃい鳥が、あの 車と一緒に並行して飛んでくれたりとかするんですよ。
そうなの、
すごい。やっぱジブリの世界みたいな、
は
い
は
いはい、すごいね。
すごい、いやもうびっくりですよ。それいかのわからないですよね。
そんな、うん、何ファンタジー、
ファンタジーもうそうなってしまうぞ。
喋るでしょ、おはようっつって、
うん、なんか向こう、
うん、今日どうする、
言わない
どうしようって
、どうしようもない、
ちょっとこれ行く、
いやこれ行くって
一個行っとく、
一個に行かないですよ
日程中だからやってく
る、またね、どんな会話してんだよファンタジーから離れてるでしょ。
そういうね、はい、あ、そういうので種子島で行って、
あ、だからあの仕事があの九州であったんですね、鹿児島 で、はいはい、で次の週が青森やって、あ、ちょうど種子島行けるわ、1週間空いてるから行けるわと思って、それで行って、それで一人であのボディーボードしようと思って、
はい、ボディーボードって簡単にできるな、あれ。
あ、そうですね、あのボディーボード、それであの、鹿児島のホテルで、アマゾンでダー頼んで、足ひれとかいっぱい頼んで、
マジで、
はい、いや思いついて、いやこれからあかんな
って、全部買って、はい、全部アマゾンに送ってもらって、
それで行って、うん、それであの鉄浜っていう海岸ですかね、はいはい、なんかとても結構有名で、はい、まあお忍びでね昔ですよ、はい、あの木村拓哉と工藤静香が、うん、あのそこでサーフィンしたとか
って、言われてるね、はいはいはい、
サーフィンとか好きだもんね。
あ、そうそう、まああの実際見てないから分からない、はいはい、そういう風に言われてるようなすごいあのサーフポイントがあるんですよ、はい、プロが絶賛するような、はいはい、でそこで行こうと。
いい波が来るんだ、
はい、ボディーボード一回もやったことないの、
はいはいはい、
ここで行かなくて、はい、男やったら、はい、それで僕が行った時は、うん、あのまあちょっと波が風が強くて高くて
冷たくない、寒くない、
6月ぐらいか全然大丈夫ですね、南なんで、うん、九州のねまだ下
なん
で、
ね、3月ぐらいになると沖縄海を入れるもんね。
あ、入れますよ、ね、もう全然
確かに、はい、3月頃行ったこと
あった。あ、そうですか、うん、その話しましょうか。
いやいやいや
そうですか。
あ、そう、それでボディーボードどうした
の。それで、サーファーもなんか4、5人いたから、
やっぱいるんだ。
はい。で、入ろうかなと思って、うん、あの、入りかけたら、もう僕が入るときはもう誰もいなかったんですよ。うん、はい、
あ、周りにね。
あ、そうしたら海貸し切りやと
思って。あ、すごいじゃん。プライベートビーチじゃん。
そうです。それで海にガーンと行って、うん、で、ボディーボードで浮かんで。
あ、もういいね。
で、ガンガンガンガン進んで、まあ10メートル、15メートル。
簡単に乗れる？
まあ浮くことはできるんですよ。それでまあ波打ち際で遊ぼうかと思ったらなかなか乗れなくて、で気がつくとどんどんどんどん流されて、
いいね、
いやいいねじゃなくて、
流されて、
はい、流されていってだいぶどんどんなんか西の方っていうんですかね、なんかどんどんどんどん流されて、
気がついたら青に流されてるみたいな感じ。
そうですね、
うん、それどうした。
で怖さを知らないから貸し切りだと思ってたんですけど、
はい、いい気分になってるからね、
はい、それであのちょっと岩みたいな出てる、海からちょっと出てる岩みたいなのが近づいてきたりとかして、でここにぶつかったらちょっと危ないなとか、うん、でもこの岩を掴まないと、うん、あのどんどん沖へ流されると、
はいはいはい、
で沖へ流されたらちょっと誰も見つかれへんかったらやばいなと、
はい、
それでもう助けてーとかってもう本当に声を振り絞って言ったんですよ、恥ずかしいながら、ちょっと危ない、これは違うと思って、
そこまでパニックなってたの。
あ、ちょっとパニックなりましたね恥ずかし
だ
から。
あ、そうなんだ、
はい、
なにもうちょっと危険をすごい感じたってことなの。
あ、すごい、もう助けて助けてって言うともう全然誰もいないし、で風が強いから声も多分届いてなくて、
はいはいはいはいはい、
そうなんだ、
はい、
やばいで言うとそうなんだ。
それであの岩を掴んだら助かると思って岩を掴むんですけど、うん、もう手もちょっと血まみれ、ちょっとこれ言うとみんな引くんですけど、でも掴めないんですよね、ぬるっぬるっと滑るから。
ああ、そうか。
で、そうこうやってるうちに、まあ、見てくれた人が近づいてきてくれて、
うん、
あ、それであの岸壁から引き上げてくれたという。
え、はい、あのそれをその様子を見てた人がいたの。
はい、一番初めは、うん、あのそこの横に喫茶店があるんですね、ちょっと、はい、小高いところに、はい、でそこのお客さんが海を見てたら、うん、あの人ちょっと流されてるんちゃうっていう話になって、うん、あ、これ危ないぞっていうんで、うん、あのマスターがなんかロングボードかなんか持ってくれて、うん、
かっこいい。
それでなんかぐるっと回って泳いでくれたんですけど、うん、まあ岸の方にいた浜辺にいたなんか人が、うん、あ、やばいっていうんで見つけてくれて、
うん、
それで助けてくれた、
うん、
まあ多分30分分ぐらいですかね。僕はもう1時間ぐらいの気持ちなんですけど。
泳いできた、泳いできてくれたの？
そうです、あ、泳ぐっていうか、まあ、あの岩の方から伝って、
へ
ー、それで、うん、あの後で看板見たらもう離岸流がありますと。
あ、それに乗っちゃったわけだ、離岸流に、
うん、そうですね。 それで僕があのボディーボード買ったのはイオンかなんかで買って、うん、ファミリータイプのボディーボード、うん、乗ってたんですけど、うん、僕体重が85キロぐらいあって、うん、これはあかんって後でサーフショップの人怒られて、うん、行かないとボディーボードできへんのその体重に合ったボディーボードを買わないと命の値段ですって言われて
ファミリータイプじゃダメだったんだ
4000円ぐらいですかお金ないから
もう、はい、ビート版じゃないです
かそうビート版よくあのねなんかスポーツジムあるようなそうそうあれの大きいやつでうん、なんかおかしいな進まへんなってなってはい、どんどんどん金高されていってでも助かって
勝ったじゃん、
はい、それで後で聞いたら、うん、もうみんな笑いながら、うん、死ぬとこでしたねとかって言われてちょっと笑いながら、
じゃ
あ、 あのなんでサーバーがいないかって言ったら、
はいはい、
あの波がきつくなって風が強いからちょっと危ないなと思ってみんな出たんですよ
地元の一つから前慣れた人は知ってるんだ、
はいはい、ただ僕は貸し切りやと
あ知らなかった
から逆に貸し切りでなんか邪魔になれへんから、はいはいはい、初心者うってつけやなって、
はいはいはいはい
しかも離岸流とは知らず乗ったらスーッと行くからねあーこれ気持ちいいやみたいな感じ
でもうね沖ね 200-300m 流されるらしいんですよ、
うん、
そうなんですか
グーンともうよく粘ったなみたいなな
んか離岸流は本当に危ないって聞きますもんね
そうね
もう泳いで帰ってこれないって、
はい
危ないですね。
それで後でだからそこのありがとうございますと言って食事して、はい、いやーもう参りました離岸流で流されてで僕まだあの怖さを知らんかったから、はいはい、その時に、はい、今年離岸流で流された人ってあの今月何人ぐらいですかって言ったらうんいないね今年いますって言ったら今年もいないねとえどのぐらいですかうん3年ぐらいいないね、
はあは
あ、言われて、はあ、そんなやばかったんですかそうはねで前なんか離岸流で亡くなった方いるし、
はいはあ、
って言われて
離岸流で岩持とうとしたらさ水のそこからじーっとこっち見てる人いたんです
よ怖いよもう怖いよ夏だからいいけど別に
こっちおいでよ
いや怖い怖い怖い怖い
手出してい
や手出してじゃないよ
チチチチチチチってなんです
かチチチ
チチそれはいなかったですけどでもね一番危なかったらしいんですよ岩に近づいたら絶対危なかったんですよなんでかっていうと波でうねって岩に頭を打ちつけて
聞きます、
はい、それでアウトになる人っているからそういう時は普通に僕あのウェットスーツ着てたから、
はい、
ウェットスーツでボーっとしてたら浮かぶと、
はいはい、
それで救助を待つのが一番って言われて
は
い、はい、ライフあれ見たほらこんな
ライフジャケット
ベストみたいなそうそう、はい、ああいうは着てたの
あそうあの全身スーツですね
あじゃあ浮く
ダイバーが潜るようなスーツ
いくら80キロで浮くでしょそしたら
あそうですね多分浮くんですけど慌てるんですよねパニックになったら全身筋肉ガツッと入れたら
溺れた人はわーってもう、はい、なるっていうからね
だからだいぶなんか海の水伸びましたよね
へー
はいそれでいや死ぬ時どんなこんなかなってい
やだ
本当に思っていや誰もいないしあれなんやこれと思って
そうなんだ
せめてなんか
それ6月
6月です。でしかも種子島行ったら初日なんですよ。3日か4日いて最終日になるんやったらまだええけど。
6月の3日か4日？
そうです。
俺その日風船王子見たよ。どこで相模原で。
誰見た
の？はい。俺確か俺歩いてたら風船王子が前歩いてて、はい、あ風船王子イオンかどっか来たのかなと思って声かけようと思ったら、
はいはい、
ちょっと。なんか目離した隙いなくなった
いや怖い怖い怖い怖いもう
そう僕あの息量飛ばす癖が
いやいや飛ばす場所考えてくださいよもう飛ばしたとしても
ボディーボード持ってたよねい
や完璧に魂が
行ってるいやでもなんで最後に川崎さんのところ行ってるんすか
それだけ慕ってるんすよ、慕ってるんす
よ慕ってるよかったねそんなねシャリなんないとこだったね
むしろそうそうみんなそれがあの種子島一気に駆け抜けたらしいんですよ噂が
離岸流で流されかけたやつがいる
ってそれが東京から来た風船の芸人やって言ってドワーッと流されてどこ行っても風船王子でしょって流されたでしょって笑いながら言われて
あじゃあまた毎年離岸流の会か何かでイベントで、
はい、あ、そうやってそうそう離岸流危ない公演はできます
離岸流に乗るときはもっと大きな風船を持ってけよとか言われて
カプカプカ、
うん、危ないぞみたいな
危ないよとかね笑ってるけどこれはね命あってのものだから
喫茶店で離岸流定食食べたんです
そんな縁起の悪い縁起が悪い
あります
それはないそれはない
ライスの真ん中にあのカレーが流れて
ただねちょっと命の危険があって、はい、でもそれであの海が嫌いになったら嫌やと思って
あ、はあ、そういうとこ
次の日にあのもうお願いしてサーフショップにお願いして、うん、あのサーフィンの講習受けましたね、
うん、まあ、サーフィン
で それで別に海が綺麗なことはなかったの？
全然ないですよ。
風俗ってもともと泳げるの？
あんまり泳げない。今見てもらったら分かるよ、ね。いやでも海はとても好きなんですよ。
そうなんだけど、よくそれでそのボディーボードやろうとか思ったね。
あのだからあのそれは杉山さんがやってるから自分もなんかそういう元気になりたいっていうのもありますし。ただね、それで海にまた入ったからっていうんで、あの地元の人はすごくフレンドリーになった。
あ、嫌いになってない
とか。海が嫌いになってないということで。うんうん、だからすごい良かったですよ。
それでまた流されたんでしょ。
いや流されてないです
よ。またあいつ流されてるよ。昨日行ったのに、昨日行ったのにまた流されてるって。
もう助けてくれないぞこれ。何回流されて
る。今日はしくじらないと思ったけど、今日もしくじりました。助けて。
それものすごいみんなに怒られて、うん、まあ、怒られたのはもう一人で海に行くなと。
あ、もう見てる人がいないと危険だぞと。
子供が言われるようなことでしょ。川遊びするな
ん
て、
なんだかんでって海とか山は怖いよね。
怖い。そうですね。
海とか山は
自然の力はね。
怖い怖い。
俺らが思ってる以上のことあるからさ。
だから波とかの高さが出てる方が、なんかあのイメージビデオでサーフィンとか見てるから、あ、かっこよく乗れると思うんですけど、実は危ないですよね。
今度はじゃあサーフィン始めたってことなの？サーフィンもやる？
サーフィンもね、まあ、ちょっと立てないんですよね、そのボードに。体重が重すぎて。
ボディーボードよりもサーフィンの方が難しいでしょ。
難しそう、
ね。あ、そうですね。なんかブッチャーさんも始めたとか言ってましたね。
サーフィンは。
そう、あのだから千葉のなんか番組やってるから。
あ、そうなんだ。
へえ。だからブッチャーさんと今度一緒に行こうかなと。
ブッチャーさん流されないかな、離岸流に。
面白いな。
面白いな。
あの流されてほしいな。
助けなくていいですか。
いやいやいやいや。
一人だけ流されてほしいな。
多分助けに行ったら僕も一緒に流されていくと思います。ほんで沖のね200〜300メートル行ったら、その時期はちょうどウミガメがね、いっぱい出てくる時期だったみたいで、
ウミガメ、
ウミガメがいるんですよ、
産卵、
はい、200〜300メートル沖に、うん、でなんかあの10分おきぐらいに頭プカプカ出すらしくて、でそれにあったらものすごく面白かったねって言われて。
面白いの？
面白くないです。
多分ね、あのサメやと思ってこっちはパニクるけど、うん、うわーって言ってたら可愛いウミガメやったっていうので絶対面白かったねとか、よくそんなこと言うなと思って。
でも種子島の方にもサメとかいるでしょ。
あ、もう絶対いると思いますよ、普通に。
だよね、前なんか
絶対いると思いますよ。
なんか俺前あのサメってこんなあの30センチぐらいの小さい子供のサメいるじゃん、
はいはい
はい、あ、小さいから大丈夫だと思ったけど、あのサメでもカプッてやられたら手持ってかれるとか、はい、結構きついって言ってたよ。
多分もう何メートル級やと思いますよ。
ねえ、イタチザメとかホオジロザメとかいっぱいいるよね。はい、
サメ博士出た。
いや、出た出た。俺でも昔、はい、海外旅行行った時に、はい、そういうなんか浅瀬でサメとか、うん、エイみたいなのと一緒に泳ぐみたいあるじゃないですか、
は
い、
あるサメとエイめちゃくちゃ違うじゃん。
サメとエイ、
エイ危ないよ、毒あるもんね。
エイかな、あ、マンタみたいな、なんかある
マンタね、
かな、
糸巻きエイ、ね、
そう、なんかこう出てきてみたいな、こう見てると、はい、餌とかあげるといっぱいわーってくるんですよ、うん、で注意事項として、はい、サメには絶対に触れないでくださいって
当たり前。
だから多分川崎さんの本当にちっちゃいサメなんですけど、触った瞬間噛みつかれたら多分
やばい、
もう多分腕ごと持ってかれるってことじゃないですか、う
ん、で、まあ、YouTube で見たんですけど、はい、そのね、サメの急所は鼻先やと、
はい、
だから近づいてきたら、はい、近づけて近づけて鼻先を殴れ、
はいはいはい、
ね、殴れるか、ね、絶対サメの方が動き早い
し、ね、早い早い、
水中で殴られ
んすよ。避け
るでしょ。それはさ、うん、それを真に受けてるとさ、うん、熊と会ったらね、はい、死んだふりしろとか言うじゃん。
そう
できるわけねえじゃん。そんなわー来てる時に死んだふりできるわけねえじゃん。そう
走って逃げるな、
逃げるよ、
逃げるよ、もう
逃げるよ、そんな渡り目じゃん、それ。
パンダも可愛いって近づいていったら、あいつら目笑ってないからね。
あれもクマだから、
あれもクマやからね。
どう思うだからね。
ね、
うん、いや怖い
怖い。
パンダうちで飼ってるけど、どう思うだね。
ダメなんだよ。
どんな金持ちそれ。
そうです
け
ど、ね。
うわ。
ちょっと一つぐらい入れといた方がいいかなと。
そうですか。うん、その目力でボケていくの、これ伝わってんのかな。
じゃあもう次のコーナー行っていいですか。
行きましょう。
次のコーナー、お金のお話のコーナー。
うわー、いいんですか、お金の話。
こういうお金の下世話の話をね、ちょっと伺いたいな。
でも、はい、王子はすごいね、その、はい、なんだ、旅先でさ、はい、アマゾンからそのいろんなあのボディーボードの、
あ、そうですね、
結構お金使ってるね。
まあでも、まあ一期一会というか、
うんうん、
もうね、二十歳とか三十やったら、うんうん、この先売れてお金持ちになっていっぱいできるかもわからないですけど、うんうん、もう55歳になって、
うんうん、
もう来年再来年までパフォーマンス続けることできないかもわからないし、あまり悲しくならないでくださいね。それで
切なくなって、
でたまたまそこにいるから、うんうん、いやこれいい機会や、行こうかみたいな、
あ、ね、
もったいないですね、行ったらもう楽しまないと
は、そりゃそうだ、そりゃそうだ、それはいいよ、 すごい。
ただボディーボード渋って、
うんうん、はい、4000円のビートばっかったんですよ。
買って後で怒られると。その体重は支えられへん。だから
やっ命の値段で。
そう、命の値段です。やっぱり3万ぐらいの買いなさい言われて。
そうなんです。
さっきも言ってたんだけど、もうほら最近闇営業がどうのこうのとか
話
して
るじゃん。あれはどうなんでしょう。王子がそれは違うって
言ってね。
どういうことですか。
そうです、僕基本的に僕はフリーなんですよ、
はいはい、
だから、ね、世間で騒がれてるあの空手家の、はいはい、あの入江の、はい、まあ、入江さんというかね、
ま
あ、なん
か吉本だからね、
うん、
また厳
しそう
です、ね、だから事務所に黙ってするのを闇営業とかって言いますけど、
う
ん、
普通はね、
だからそれは個人と事務所の揉め事なだけの話で、はいはい、
うちら職内とか言ったもんね。
あ、そうそうそうそう、
事務所通さないでやる仕事のことね。
で、さんざんもうね、まあ、楽しんごもうそれで闇だっていうのが YouTube のコメントで
出てましたね、
はい、で僕は闇、本当の闇営業は、うん、税務署に申告してないのが
闇営業。いや、それはそうです、
それが一番や、
闇営業ですね、それは確かに、うん、はいはい、
でね、僕も税務署に呼び出されたことあります。はい、あんまこれ言わん方がいいんだなと思って、
はい、
それで5年に遡られて、
はい、
はい、それでなんか追徴課税払いました、はい、
っていうこともあって、
まあね、ちゃんとしてたんですけどね、はあ、それは何でかというと、もう言い訳になりますけど、はあ、他の人にもね、なんかツアーで行くんですよ、5人ぐらい行って、それでお金を払ってると、
はい、
ほんでそれを僕は申告してないんですけど、うん、僕どこに入金があるから、うん、全部僕の収入やと見込まれてて、はいはいはい、それの申告してなかったっ、
ま、申告の仕方はめんどくさいんだよね、あれね、はっきり言って分かりづらいしさ、
あ、そうそうですね、
もっとだったらさ、シンプルにやれるんですよ、なんかすっごい分かりづらいことするじゃん、
う
ん、
まあでも僕はもう税務署さんは敵に回しません、まあ、いいことが一つも
ない、小学校の授業とかって取り入れてほしいですよね、もう、
あ、そうやね、
ね、もう本当に思いますよ。
その時に言われたのがやっぱりね、ものすごく細かく言われて、うん、例えば大道芸の人いるでしょ、
はい、
で僕なんか風船やから一応大道芸のジャンルで、
はいはいはい、
道とか公園でね、はい、例えばなんかカンカンとか帽子とか置いて、はい、それでなんか芸をして、
はい、
投げ銭って言ってお客様からなんか100円とか10円とか入れてもらうみたいな、はいはい、それも申告してくれと言われた、
はいはい、
それも収入ですと、
言ったらそうです、収入です、そうです、
そうだけど、そんなんまで申告して
るわけ、ものすごいですよ、ちょっとでもお金をもらったら全部申告してくれと。
でもまあ、あれぐらいって言ったら怒られるのかもしれないですけど、
うん、だからね、ちょっとこれグレーゾーンというか、これを言うと僕もちょっと業界の人から嫌われるかもわからないですけど、はいはいはい、でも僕のところに税務署がそれを入るんやったら、うん、そしたらそういう人たちの、
はい、
そういうのも横で見て、
はい、
全部計算して、
はい、
そう、申告の対象にしてくれへんかな
と。だからなんか不公平感があるんだよ、
はい、それとか、まあ、まあ、芸能人とかもそうですけど、はい、そのなんかチップとかっていうのあるじゃないですか、
うん、あー、ありますね、
海外はチップやけど、
はい、
この日本でこのチップっていうのも全部申告してくれって言われたんですよ、
うん、あー、これも収入で、厳密に言ったらですよね、
うん、そう、
でこれはどうなんやと、みんな黙るでしょ、
うん、
それで僕は SNS とかで、うん、たまに芸人さんが橋に1000円刺さったやつ持って、はい、わーっと笑ってる姿あるじゃないですか、はい、あんなんどうしてどうすんやと思って、
危ないですね、
それ全部申告の対象になるし、
でもそれ全部さ、まあ、まあうちらみたいなさ、
はい、
俺思うんだけどさ、せいぜい年収500万もいかないようなさ、はい、ペーペーの芸人の、
いや、ペーペーじゃないですよ、
うん、さ、そんなに言うと思ってさ、
本当にね、もっと稼いでる人、
そうそうそ
う
に、
はい、
バッと行って、
はい、
そこからね、何億 何十億稼いでる人からバッと行って
行ってほしいですけど ね
脱税してるのを取るってなら全然わかるけどさ、
はい、
脱税の調べがいもあるだろうけど、
あるある、
俺らみたいなペーペーから調べたってさ、いじめじゃん、単なると思っちゃうんで、まあそうじゃないけどね、
うん、そうなんですよ、それ難しいところなんですよね、
それは公平に行き
ましょう、だってそういうので言ったら300万円の年収が、いや、ここ申告されてないんで、うん、303万の申告になりますよって言われたところで、
はい、
税金の額そんな変わんないじゃないですかね、だって、
まあ、
この3万円申告されてないですよって投げ銭のって言われたところで ね、
おさ、憶測ですけど、税務署の働き始めの人が、
はい、
僕らで軽い、
ウォーミングアップ、
ウォーミングアップですね、
そうか、
ボクシングでいうところのシャドーボクシングみたいな、
はいはいはい、
俺もそれにかかったもん、
そうか、うん、
それで
いきなりでかい案件に連れていけないから、
だから5年とか10年経った人はそういう大きいの、
大きいのか、そうか、
だから絶対ね、アトランダムにひょっと抜いてさ、あれっつって、こいつ芸人だけどおかしいよって、うん、調べてみっつって
呼び出されて、やったらいいんですけど、うん、 まあ噂によると、これはあのちょっとチクリが入ってるんちゃうかとか。
チクリが入ってる？誰かがその風船王子
を言ったっていう。いや、あの、それは僕は風船王子だけじゃないですよ、うん、はい、他の人があの人儲かってんのちゃうかとか、
はいはいはい、
税務署にそんなチクリってこと。
そう、あとなんか新車を買うと、はい、そういうリスト調べられるリストに入るとか。
車買ったよね、この間。
この間じゃないですね、なんか4年ぐらい前、
1年に1回ぐらい買い替えてますもんね。
いやいや、恐ろしいこと言うこんな離岸流で流されて死にかけるおっさんをこれ以上いじめんといて。でもね、言われるんですよ家行きますよって言われて、はい、もしかしたら家の駐車場にフェラーリ止まってるかもしれませんからねって笑いながら言われるんですよ。うん、もうその税務署ギャグが怖すぎて止まってへん止まってへんフェラーリなんか
そんなこと言うんだったらさ、都営住宅に住んでるほら、都営住宅の年収何百、はい、100万以下の低所得の人が住んで
る、はいはい、クラウンの伝えするもんね、
駐車場にベンチ止まった
りそうそうそう、
どうなんだ、
あれは本当に不思議ですよね。いや、そもそもなんで駐車場あるんだっていう。
だからあの収入ある人が生活保護を受けたりとかね。
そうい
うのもあったりとかするからね。まあ、だからそういう闇があるわけですよ。またグレーゾーンがすごいあるんです
よね。だから不祥事としては闇営業闇営業って言われてるけども、今言われてる闇営業っていうのは本当に闇営業じゃなくて、
そう、ただあのまあ言い方なんあの悪いですけど、うん、まあ、事務所の揉め事じゃないですか。だから事務所の教育が行き届いてないから、
またその行った先がまた悪かったよね、
うん、あれはね、
そうですそうです、うん、でもあれは分からなくないですか。
分からない。
でも俺ら
そんな職
業芸人だからさ、言われたらどこでも行くもん、
ね、そうなんですよ。だからそれはもう分かんないなと思って、あれはもう酷だなと思って、うん、
それでその中にね、例えば100人おって100人ともアンダーグラウンドの人やったらさすがにええと思うけど、はいはいはい、100人いて例えばどっかの結婚式で、はい、親戚に1人ぐらいやんちゃな人おるからね、
は
い
は
い、
そりゃそうだよね。
そしたらもう分からない。
まだ芸人だからさ、アンダーグラウンドの時ってやべえと思うんだけどさ、はい、あ、これネタになるぞ。
そうそうそう。それはあかん、それはあかん。それネタになるけど。
こっちもあるんだよ、なんかね。
だって向こうが写真撮ってって言うたら断られへんしね。
それはある。
そうですよね。
そうなんですよ。
私、アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
エンディングのコーナー、
よいしょ。はい、あっという間。
そうですね、
どういう感じなんですか、はい、パフォーマンスとか
じゃないですか。まあだからみんなね、どれぐらい稼ぐかってことですよね。例えば大道芸で、まあ、大道芸祭りとか、
はいはいはいはい、
なんかそこそこ大道芸の中で有名な人で一番稼いでる人は何人ですか。
したい。
どれぐらいと思います。
一番稼いでる人ですね、
まあ、まあ聞いた中でです
よ、ね、夢がある額で言ったら、はい、
投げ銭だけですよ。
え、投げ銭だけで。
投げ銭だけで。
したらでも我々と同じぐらい300万ぐらいじゃないですか。
我々と同じぐらい。さっき500万言ってて300万で、ここ200万の差はないやつ。僕は聞いたの2000万。それも20歳で。20歳から30の間の人。すごいでしょ。
2000万稼ぐんすか。
2000万だから月にしたら何ですかね。まあ70万。
うっそ
ー。
ギャラじゃないですね、もう道でやってる。投げ銭で、はい、だから一人が中心になるでしょ。そして2番人のお客さんの援助のサポートができて、はいはい、でその人が500円ポンって入れる、まあ、1回まあ15分してるんですけど、だから普通にイベントで発注されたらそんなギャラ出ないんですか。だから人気なんですよ、爆発的ですよ。
だから人気なんですよ、投げ銭でドランパも
置いてる。いやいやいや、乗ってだけだよ、ね、あと風船もね、シャネルとか使ってますよ、ブランドものね
使ってない
風船、やっぱそれ投げ銭で稼ぐ
いや僕投げ銭はやらないんですよ。あ、僕はタイからやるんですよ。
あ、だから投げ銭やってるとね、と全部署に睨まれますからね。
あとね、あの猿回しもすごかったです
よ。聞きたい。
いや、あの名前はちょっと伏せますけど、はい、一緒になって、はい、それであのお猿さんとあの猿回しの人が、まあ、15分ずつの今日を1日もね、もう10回ぐらい
やりました
。それであの、この子たちで劇団によろしくお願いします。
はい、
優雅だ。直径30cm ぐらいのザル、はい、そうめん入れるようなザルを持って、はいはい、みんなにもらったら、まあ、小銭の上に札箱に、
はいはいはい、
それで帰ってきて、その札束をぐしゃっと束の中に入れて、
やだ、
ザザザザザザザザザって、
やだ。
いやいや、すごいですよ。
で、あれ、そのサルがザルに入れて、
抜いてるから。いやいやいやいや、それ猿じゃない。
だからか、
それ仕込まれてる。
それ年収に入るのか、それは。
ウキーとかいない。
抜くのを見せた方が世界に弾ける。
世界に弾けない。犯罪集団じゃないですか。
で、お猿さんなんかね、身体能力すごい高いんですよ。だから1メートルぐらいの猿を飛ぶかな、飛んだ、うわーってな、子供もうわーって言うんですけど、猿の身体能力高いから1メートル飛べるね。飛べるね。
そうなんだ。
嫌いじゃないですよ、僕大好きなんですけど。
いや、もうなんか本当に一つのそのショーとして成り立ってますし、
お猿さんが食べるためによろしく。
そうなんです、最後必ず言うんです。
お猿さん、リンゴしか食べへんねん。リンゴとか柿とか。あの、日本猿はバナナ2本になってないからバナナ食べないらしい。いや、食べないというか、もともと食べる癖だな。
じゃあ、やっぱりリンゴ食べてるイメージありますね。リンゴ
とか柿とかね、みかんとか
です。いやー、
ひどい。いや、ひどいことはひどいだ、そういう意味ですかね。
いや、嘘だよ、
僕
で見たんだよ。
で、フォークとナイ
フも
ね、
持ってないで
食べます。
みかん食え、みかんを。
ロゼで。
だから顔赤いんだよね。そんなわけだよ。
うまい。
以上、風船おじさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。